はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今日ね、ゴザソーローを食べたんですよ。ゴザソーロー。関東の人知らない人結構いると思うんですけど、僕最近知ったんですけど、やっと食べられたんで、その話をしようかなと思うんですけど、その前にね、最近ニュースとかでよく見て、僕もずーっと気になってたんですけど、自転車違反の話、出てません？結構話題になってません？で、具体的に出たんですよね。罰金。青切符と赤切符。まあ、車もありますけどね、青と赤。赤だと一発免停とかって、そういう風になってて、より厳しいペナルティが、まあ、課せられるわけですけど、ざっと見た感じ、の印象ですけど、これが妥当なのかどうかちょっとわかんないですね。だから原付にバイクに準ずるみたいなことが書いてあったんで、そこを目安に出してるからなんでしょうけど、例えば信号無視が6000円の罰金、通行区分違反、だから右側通行、逆走ですね。逆走も6000円。で、踏切かな、立ち入りが7000円。横断歩行者妨害6000円。スマートフォンとか携帯持って、使用だから喋ってるとか、スマホいじりながら乗る、ながらスマホが1万2000円とかっていうのが出てますね。赤なのは、酒気帯び、酒酔いとか、あと煽り運転。自転車の煽り運転って、もう、あるんだなと思うんですけど。で、スマホは確かね、危な、危険を感じさせちゃうと赤になっちゃうんですよね。これだとね、だからね、酒酔いだともう50万円以下の罰金とか、3年以下の懲役とかになっちゃうんで、それが自転車にも該当するってことですよね。これがちゃんと始まったら。だからね、どうなんですかね。これ、妥当なのかどうかって言われたらちょっとわかんないんですけど、ただね、本当に危ない自転車多いんですよね。だから、で、僕が一番気になったのは右側通行、逆走、これね、自転車乗る人みんないますよね。逆走勘弁してほしいって。だって、左側走ってて、前から自転車来るわけですよね。逆走の自転車。こっちが車道にはみ出て避けるの、変ですよね。だからあれ、悪いと思ってないのか、邪魔だどけと思ってんのか、なんだかわかんないですけど、襲われますよね。自転車左で歩行者右って。ああいう人も多分車乗ったら左側走ると思うんですよ。あれで車で右側走ったら大したもんですけど、そんなことないと思うんですよ、きっと。で、あの人がっていうか、それをやる人たちは、例えば公共機関のバスに乗ってもバスは左側走ってるじゃないですか。なんと思わないですかね、左側通行っていう意識が全然ない人が結構多くて、たまにあんまりひどいと自転車左ですよって言うことあるんですよ。そうするとはって顔したする人もいるんですよね。まあ、めったに言わないですけど、たまにね、あんまりひどいと言ったこともあるんですけど、あーみたいな感じの人がいるんで、まあ、これで少しこう徹底されて事故とか危ないことが減ればいいなと思いますよね。ちょっとね、要はここまでやらないともうダメなぐらいマナーが悪いっていうことですよね。もともと悪かったんでしょうけど、今さらに多分悪いですよね。で、電動アシストの自転車が増えたんで、スピードも速いんですよね。まあ、あれも24キロでしたっけ？リミッター効くから、ものすごい、とてつもないスピードが出るわけじゃないけど、加速が速いんで、結構速いですよね。自転車のスピード自体が全体的に上がってる気がするので、余計危ないなって。だから、ヘルメットがこう始まって、まあ、こういう違反が、具体的な数字で、出てくるのは、まあ、いいことじゃないかなと思、言いますけどね。だから、結局は、気をつけなかった我々が悪いっていうことなんで、法律がこうなっちゃうっていうのは、罰金取られちゃうっていう。だから、じゃあ右側のお店行くときはどうすんだとかっていう人もなんかいるみたいですけど、それはもう右側のお店で、右側通行するときは自転車から降りて押すしかないですよね。僕はそうしてますよ、少なくとも。だって、押せば歩行者だから、だから歩行者になれるじゃないですか。自転車持ってても。だからそれだけの話なんで、左側走っていって、横断歩道を渡ったら、降りて、押して、目的地のお店まで行けばいいだけの話なんですけどね。うん。だから、それをみんな、ちゃんとできてれば、僕もね、昔はちゃんとできてなかったですよ。正直言って。だからこうなっちゃったのは自分も責任の一端があると思ってるけど、 やっぱりさすがにここ数年、10年ぐらいかな。10年、15年ぐらい。本当に危なくて、自転車。乗ってても、自分が乗ってても思うぐらい、ヒヤッとすることがあるので、自分で気をつけるようにしてたんですよ。もうお酒飲んだら自転車も乗らないようにしてたし、危ないから。法律ができたからやめるっていうよりは、本来みんながだんだんこうなればよかったんですよね。僕は気が小さいんで、危ないな、怖いなと思っちゃったから気をつけるにしたけど、やっぱイケイケの人は行っちゃうと思うんで、まあ、こういうのができるのも仕方ないのかなってちょっと思ってます。まあ、よりこれで安全になればいいですね。まあ、それが一番だとは思います。はい。というわけで、第349回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、五座候補。これ、知ってます？なんかね、関西では一部こういう風に言う地域があるらしいですね。なんかね、一覧表とかになってるのがあるんですよ。要はこれ今川焼きですよ。今川焼き、大判焼き、あと回転焼きが一番多いのかな？呼び方としては。僕がね、子供の頃、もともとあの手のものは多分たい焼きが先に入ってるんですよね。多分泳げたい焼きくんの影響、なんじゃないかとかって説があるんですけど、僕は昭和50年生まれなんで、僕よりもうちょっと前なんですけど、その前の世代の時代の人たちの時に、泳げたい焼きくんっていう歌が、まあ大ヒットして、一気にたい焼きだらけになったっていう風に言われてるんですよ。で、確かに僕子供の頃たい焼きでしたよ、みんな。で、途中小学校入って、低学年ぐらいの時かな、最初に今川焼きって名前で入ってきたと思うんですよね。で今川焼きっていうこう丸いやつ。で、あれが美味しい。で、あれがなんかかっこいいみたいな風潮がちょっとあって、なんかたい焼きより透かした感じがなんかかっこいいっていう、無地で。っていうのがちょっとあったんだと思うんですよ。で、それで食べたことがあって、で、それがいつしか大判焼きっていう人がいるなーとかって思ってたら、つい最近、朝ドラでまずね、回転焼きって名前が出てくるんですよね。回転焼き屋さん。をやってるんですよ。朝ドラでやってたんですけど、回転焼きって何なんだって全く聞いたことなかったんで、何なんだろうと思って調べると、これがね、五座候補に行き当たるんですよ。で、正直見た目はだから今川焼きなんですけど、見た目はね。でも、この五座候補ってすごい引き付けられるじゃないですか。何なんだろうって。で、面白いなと思って、ちょっと調べてみたら、要は、これね、お店の名前なんですよね。五座候補っていう。で、調べたんですよ。そしたら、僕の場合埼玉県でちょっと調べたんですけど、2店舗しかないんですよね。デパートに入ってるんですよ。大宮のそごうと、あと川越の丸広かなに入ってるっていうことが分かって、ちょっとなんか、高級感が違いません？なんかデパートにしかいないっていう。で、調べたらなんかね、五座候補についての記事が結構上がってて、で、2020年で創業70年ですよ。で、この、代表取締役の山田さんって人のインタビューがあるんですけど、要はね、読むと、当時の回転焼き、一般的な回転焼きが5円だったけど、五座候補は、本物の味、要は戦後で物不足の中、白い砂糖とか、あと北海道産の小豆とかを使って、倍の10円で出してたって言うんですよね。となると、やっぱりそれって、ブランドなんですよね、結局。だから、みんなは回転焼きだろって、でも俺は五座候補だぜってなるじゃないですか。で、しかもね、これね、まだ話の途中ですけど、要はね、美味しいです、本当に。食べたら。俺は美味しいんですよ。あんも美味しいけど、なんて言うんだろう、皮がちょっとこう薄めでパリッとしてる感じがあって、いわゆる僕が今まで食べてきた大判焼きとか、今川焼きって言われてるものとは、なんかちょっと違う感じがするんですよね。重いし、なんか。一個が。だから、あ、この高級なもの、自分はもう五座候補を、要は、指名買いするってことですね。これ買う人は。それが、多分言われるようになって、きっと五座候補ってあれも言うようになったんでしょうね。きっとね。 そういうなんか歴史とか見ると名前って、こんなに一つのものがいろんな名前で呼ばれてるって、他にもね、いろんな呼び方があるんですよ。なんか、おやきって呼んでる地域もあるとか、いろ出てる太鼓焼きだったかなとか、なんかいろんな呼び方があって、地域によって。で、そういう中で、この会社の名前ってすごいですよね。他にももしかしたらあるのかもしれないけど、会社の名前で呼ばれるっていうのが、あの今川焼き、大判焼きのこと、それがすごいなぁと思いましたね。まだ白あんの方食べてないんで、次、白あん食べます。もらいもんなんですけど、思わずね、ちょっと声あげちゃいましてね、あーっつって。いつでも買いに行けるやと思うと、意外と行かないもんで、こう1ヶ月ぐらいいつござそうろう買いに行こうかなと思ったら、たまたまもらえるっていう奇跡の巡り合わせで、本当にラッキーでしたね。まあ、食べたことない方は、ちょっと調べれば多分、最寄り、どちらか多分、あると思うんですよ。その地域に、きっと。だから、ちょっと食べてみてもらいたいですね。僕は美味しかったですね。うまいと思いましたね。だから、名前のブランド感、特別感とか、で、味も、納得の味で、まあ、ありがたいですよね。ただ、いくらするのかちょっと調べてないんで、後で調べます。自分で買える値段かどうか。当時5円が10円ってことは、もしかしたら300円とかするかもしれないですもんね。わかんないけど。だからちょっとその辺を調べようかなと思って、あと、白あんの方は味わいたいと思います。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。